おはようございます、よくいらっしゃいました。お話をする前にですね、オーストラリアでずっとこう火災が続いているというニュースがね流れておりまして、北海道と同じぐらいの面積が焼失したって、言ってるんですね。オーストラリアは大きいから、北海道ぐらい大したことないんじゃないかと思ったりもするんですが、もし日本で北海道が全部焼けたって言ったら大変なことですけど、何かこの負の連鎖だと言ってましたね、今朝のニュースで。森林火災が起こるとこの二酸化炭素を吸収する力が弱くなるので、さらにこの地球上の二酸化炭素が増えて温暖化が進むと、そうするとまた乾燥して温度が上がって火災が起こるというようなことのようですね。そのニュースを見ながら一昨年お話をした黙示録のね話を思い出しました。本当に燃えない火がね、燃えない消えない火がこの地球の3分の1を焼き尽くすみたいなこと書いてあったんですけど、全くそれがエソロ事ではないようなそんな気がして、大変また心痛めておりますけれども、一方でやはりこういう現実の前に、私たちはこの人間の愚かさとか弱さとかね、罪深さとかっていうことをもっともっと真剣に考えるべきだろうと思うんですね。もうとにかく目の前の自分のこと、自分の国のこと、自分さえ良ければいいみたいな、もうそういう風潮の中にいますからね。その結果としてこの神様がお作りくださった素晴らしい自然をどんどん破壊し、その結果自分たちがそのしっぺ返しを受けているということに気がつかなきゃいけないと思いますね。はい、今日は癒しか許しかという話なんですけども、今年は福音の力というテーマでシリーズでお話をいたしておりますけれども、先週先々週は今年の御言葉ローマの信徒の手紙の一章からお話をいたしましたが、今日からしばらくはですねルカの福音書の中からお話をしたいと思います。イエス・キリストのその交渉街の中に起こったさまざまな出来事を通してですね、福音の力とはどういうことなのかということを具体的に見ていきたいと思っておりますが、今日はルカによる福音書の5章の17節から26節をお読みしたいと思います。皆さんもよくご存知の大変面白いある意味ではねお話ではあるんですけれども、ここから共に学んでいきたいと思います。ルカによる福音書5章の17節から26節です。ある日のこと、イエスが教えておられるとファリサイ派の人々と律法の教師たちがそこに座っていた。この人々はガリラヤとユダヤのすべての村、そしてエルサレムから来たのである。主の力が働いてイエスは病気を癒しておられた。すると男たちが中風を患っている人を床に乗せて運んできて、家の中に入れてイエスの前に置こうとした。しかし群衆に阻まれて運び込む方法が見つからなかったので、屋根に登って瓦を剥がし、人々の真ん中のイエスの前に病人を床ごと吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、人よ、あなたの罪は許されたと言われた。ところが律法学者たちやファリサイ派の人々はあれこれと考え始めた。神を冒涜するこの男は何者だ。ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らの考えを知ってお答えになった。何を心の中で考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。 その人はすぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていった。人々は皆大変驚き、神を賛美し始めた。そして恐れに打たれて、今日驚くべきことを見たと言った。以上です。まあ、皆さんもよくご存知のストーリーではあるんですけれども、これはこのキリストのいわゆる交渉外の割と早い時期に起こった出来事ではありますが、もうすでにこのイエスがやはり何か特別な力を持っていて、彼に触れると病が立ちどころに治っていくっていうような噂がこのイエスのいたガリラや一帯に広まっていたようなんですね。まあ今よりもはるかにそういう噂はあっという間に広がったと思いますけれども、そしてある町に行かれた時に、そこにこのイエスと話をしよう、あるいはこのイエスの教えを聞こう、もしかするとイエスを論破しようと思ってファリサイ派とか律法学者と言われる人が集まっていた。さらにその地域の人たちがたくさん集まって、誰の家かとは書いてありませんけれども、このイエスが訪ねていたこの家はそういう人たちであふれ返っていたわけですね。でイエスが誰それさんの家にいるという話を聞いて、この一人の中部の人が、おりまして、で、彼が連れてってくれと言ったのか、あるいはその彼を連れてった人たちがイエスが来てるからイエスのところへ連れて行こうと言ったのか、その辺のところは聖書に書いてないから分かりません。でもこのイエス様という人に会わせよう、なんとか彼に触れてもらおう、そうすればこの人が治るんじゃないか、あるいは自分が治るんじゃないか、そう思ってイエスのところに行こうとするわけですね。まあ中部ってことは今はもう全く死後ですから、なんか聖書だけ残ってる感じがするんですけど、まあ今流に言えば脳梗塞による麻痺あるいは不随ということですよね。だから病気っていうよりむしろ障害に近いですよね。もう全く回復の見込みのない、この人は床に乗せて連れてこられるわけですから、おそらく全身麻痺だっただろうと思われるわけですけれども、で、どんな台に乗せられてきたかは分からないんですが、治った後この人台を担いで帰ったと書いてあるので、なんか大きなベッドみたいなもんじゃなかったと思うんですね。戸板のようなものだったのか、簡易の担架のようなものだったのかだと思いますけれども、なんとかこのイエスのところに連れて行こう、触れていただこうということで、4人いたっていうのはこのマルコ福音書に書いてあるんですけれども、まあ大体は4人でしょうね、漢字としてね、2人というよりも。で連れてって家まで来るんですけども、もう人がいっぱいで、入れなかったと。そこで諦めなかったんですね、この人たちね。それがなかなか、面白いところですね。もうこれはこんなにいっぱいおるんだからもうやめよう、諦めようということではなく、この家の周りをぐるぐると見て、お、ここに階段があるぞと、ね、屋上に上がってって、イエスのおるあたりの屋根を引っぺがして、吊り下ろしてやろうじゃないかというようなことを誰かが言ったんだと思いますね。多分反対した人もいたと思います。みんなが合意の上でやったと思えないですね。いやいや、そんなお前屋根引っぺがして下ろすなんてとんでもない話だと言った人もいたと思いますが、もうこれは千載一遇のチャンスだからということで、このなんとも果敢な作戦が合意に至りまして、4人でなんとかこの屋上まで連れていくわけですね。このパレスチナの当時の家っていうのはいわゆる陸屋根ですね、平らな屋根で、こう梁を渡してその上に枝とか小さな木をこう横にその上に敷いて、それにこの土をかけて、泥をかけてね、固める、そういうような屋根であったようであります。 で、まあ、普通はそこにこう作物を乾かしたりねなんかするような、だから立派な屋上ってわけじゃないんですけども、まあ、だからこそ引っ張らそうと思ったわけですが、で上までこう連れて行ってですね、でこう多分耳をこの床に当ててもうイエスの声が聞こえるこの辺に違いないということで、よしって言うんでみんなでこの、屋根をガリガリとね引っ張らしていくわけですね、うん、で考えてみていただきたいのは、まあ、剥がしてる方はいいんですが下にいる方が大変だと思うんですよ、ね、もう上からボロボロとこの土やら草やらが降ってくるわけですよね。それで張ってみると屋根に穴が開いてるわけでしょ、ね、光が差してきておお何やってるんだみたいな感じでね大騒ぎになったと思いますよ。もうもうもうとこの土煙がこう舞っているようなね、でそんな中に、トイタに乗せられた男がこう吊り寄されてくるわけじゃないですか、何が起こったかなと思うんですけども、まあ、詳しい話はよく分かりませんが、まあこんな感じだったんじゃないかっていうのは、あのこれはどっかの教会学校 の挿絵にこんなあの穏やかな感じじゃなかったと思いますけどね、うん、あの分かりやすく図にすればこういうことだと思いますが、吊り下ろされてく、るわけですよね、うん、まあこうして青春に残ってるぐらいですから相当印象深い話だったと思いますね。それはまあもし私ここにいてもいたらもうこれ一生忘れない話だと思いますけども、ただまあもちろんここまでも面白い話なんですけど、ここまでは面白い話なんですが、この先は非常に興味深いんですね。この目の前に、吊り下ろされてできたその人を見て、イエスは何と言ったか。もうこの人が体が動かない人だろうということは見て分かっただろうし、何とか自分に治してもらいたいと思ってそこに吊り下ろされてきたということは分かったと思うんですけども、イエス様はこの人を見てですね、あなたの罪は許されたと言ってるんですね。あなたの罪は許された。でその人たちの信仰を見てと書いてあるんですけどね、その人たちの信仰を見て、本人の信仰なのか、あるいはこれを連れてきた、ね、みんなの信仰ということかもしれませんが、その信仰というのはつまり何とかして自分のところに連れてくればこの病気は治ると信じてたわけですよね、彼もあるいは連れてきた仲間も信じていた。だからこそこんなむちゃくちゃなことをやってイエス様のところに連れてきてるわけですから、でそれを見てですね、その人の信仰を見てあなたの罪は許されたとイエスは言ってるんですね。でこれを聞いていたのは周りにいた、まあ、砂もぐれになっているファリサイ派と律法学者ですね、こうやってバタバタやりながらでしょうけども、何を言ってんだのこいつは、神を冒涜してると、ね、ただ神のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか、罪を許すというようなことは神以外にできようはずがないと、当然のことですけれども、まあ、私たちは、罪ということの意味とか重さということをあんまりよくわからない文化の中で育ってますが、まあ、ユダヤ人にとってもう罪というのは非常に大きなことだし、まあ、彼らのこう人生生活全てを支配しているキーワードでもあるわけですよね。いかにしてこの罪から逃れるか、罪を清めるか、罪を許してもらうかということを彼は常に考えている、あるいはこれは罪になるんじゃないか、これは罪にならないんじゃないかということを、まあ、それを一生懸命教えているのが律法学者とファリサイ派ですから、だから彼らにしてみたらいきなり目の前にこの吊り下ろされてきた人に対してイエスがあなたの罪を許されたと言っているというのはとんでもない話ですね。まさに神を冒涜している、お前は神なのかと、そう彼らは思ったわけですよね。で一方でこの中部の人の気持ちになってください。皆さんこの中部の人の気持ちになって目の前でやっとイエスのところに来た、ああもうむちゃくちゃやったなと、もうこれで人生終わったなと思ったかもしれませんが、 それでもイエスのところに来たわけだから、よしじゃああなたの病気を治してやろうと言ってほしかったんじゃないですか、ね、うん、僕だったらそうですよ。あなたの罪が許された、いやいやそれ 今そこいい、ね、私が欲しいな、それじゃない、この麻痺を治してほしい、この病気を治してほしい、何とかしてほしいっていう気持ちだったと思うんですよね。で、吊り下ろした連中も上から見てるわけですけど、あなたの罪は許された、いやいやいやそうじゃないと、そのために連れてきたんじゃないと多分思ったはずなんですよね。で、まあ、ちょっとこの問題を理解するのには、先ほどもちょっと言いましたけど、この罪と病気の関係ということについて理解しておかなきゃいけないんですけれども、当時のイスラエルでは病気は個別の罪の結果だと思われてたんですね。まあ、日本でもなんかそういうところはありますけども、何か本人であるとか先祖であるとかが何か悪いことをしたので病気になるとか事故になるとか不幸になるとか、だから病気が重ければ重いほどその人の罪は重いということになるわけですね。しかもこの人は中部ですから、全身麻痺ですから、相当悪いことをしたということになってるわけですよね。でもこれはその当時の人たちの考え方ですね。もちろんこれは真理ではありません。聖書はそんなことは言っていません、ね、これは重要なところです。聖書は何か個別の罪があって、その報いというかその罰として、病気になるとか事故に遭うとか不幸になるとかということは決して言っていない。ただ大きな意味では、私たちのこの世界でこの人生の中で味わう病気であるとか不幸であるとかということは罪の結果であることは事実なんですね。その罪というのは神から離れているという意味での罪です。神から離れている、神に背いている、神を無視しているがゆえに、私たちは個人的にもあるいはこの社会全体としてもその報いを受けているわけですね。で、その聖書によるとメシアが現れる、救い主が現れた時にはこの病気を治すと予言されているわけですね。まあ、イエス様自身もこの交渉が始められた時に、ルカ福音書の4章の18節で、囚われている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にするという、自分のこれからやろうとする働きを、これ旧約聖書の予言の言葉ですが引用しておっしゃっている。私は解放と癒しを与えるために来たんだとおっしゃっているわけですね。だからこの人間を苦しめているさまざまなものの一つの中に病気があるわけですけれども、その病気を治すのは、あるいは癒すのは、まあ、メシアの働きであると。だからこそこのイエスに関わった多くの人たちの病気が癒されていった。そしてこの日一人の人が連れてこられたわけですから、病気を治してくれるんじゃないかと思ったわけですね。でもイエスはそうは言わなかった。あなたの罪は許されたと、ね、そしてそれを聞いていた律法学者やファリサイ派は神を冒涜していると、ね、罪を許すことは神以外にできないはずだ、そう思っていたわけですね。それを聞いてイエスは謎の質問をされます。これはなかなか難しいというか、ちょっと考えないとわからないんですけども、イエスはそれを聞いて、あるいは彼らがそう考えているのを見抜いてですね、あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいかと尋ねられた。どっちが簡単ですか。皆さんどう思いますか。どっちが簡単、どっちが優しいですか。どっちも難しいですけどね、私なんかそもそも根がずるいので、罪は許されたっていう、その場でわからないことなので、こっちの方が簡単な気がするんですね、無責任に言えるというか、でも起きて歩けは本当に起きて歩かないとダメですから、こっちの方が難しいような気がしますけれども、ね、言葉にするだけなら罪は許されたという方が簡単だと思いますが、しかしまあ、もちろんこれはよく考えてみたらというか当たり前のことですけれども、 罪は許されたという方が、つまり罪の許しの方がはるかに難しいというか、これはそもそも比較にならないぐらいの差のあることです。病気が治るっていうのは、まあ偶然に起こることもあるし、気の持ちようで元気になることだってあるし、もうあなたは死ぬって言われてその後30年も40年も生きた人はいくらでもいるしですね。これはまあ偶然というか不思議なこととして起こることはあるわけですね。でも罪の許し、その人の罪を許すというのは神にしかできないことです。神のサイドの話、いや仕事なんです。これは罪を許すというのは、なぜならばその罪は神に対して犯しているからです。そのもちろん私たちは人に対して罪を犯すこともありますけれども、大きな意味で私たちの罪は神に対して犯しているわけです。神に背いているわけですから、その罪を許すことができるのは罪を犯した本人である神様だけですよね。私たちが誰かの罪を許すことができるのは、その人があなたに何か悪いことをした、罪を犯した、じゃあ許してあげましょう、ね、その罪を犯された本人だけが許すことができるわけですから、神だけがこの罪を犯している私たちを許すことができる。だから神しかできないことなんですね。つまりイエス様はここでこの罪を許すということをもって自分が神であることを示そうとされているわけです。暗にね、自分が神であるということを示そうとされている。そしてこうおっしゃいました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。私が罪を許す権威を持っていることを知らせようとおっしゃって、そこで私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさいと言われた。ようやくここでこう連れてきた人たちもこの中部の人もまあやっと本懐が遂げられるわけですね。あなたに言う、でもこの言葉は虚しく響かなかったんですね。その通りにその人はすぐさまって書いてある。すぐさま皆の前で立ち上がり、寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていた。つまりこの彼が目の前で瞬間的にその麻痺が治って元気になったということが、この人の罪が許されたということの証拠として表されたということですね。さらに言うと、イエスは罪を許す権威を持っているということがそこで証明されたわけです。でもこの話は何を語っているかというと、イエスは病気を治すことができるんですよということを語っているわけじゃないんです。もちろんそれはあるんですけど、そのこと以前に罪を許すことのできる方であるということが重要なんですね。だからイエス様はこの人を見て、あなたの罪は許されたと最初に言われたんです。まさにこれ神の視点なんですね。罪が許されなければならない、いや罪が許されることが全てであって、まあ病気が治るとか元気になるとかっていうことは、まあある意味神様の目から見ればね、どうでもいいことなんです。それよりも何よりも罪の許し、罪の許しとは何かというと、神との罪が許されて神との関係が回復されるということですよね。創造主なる神と私たちの関係が回復される。神様の目から見たらそれ以上に重要なことはないんです。チューブが治ってもね、床を取って帰ってる間にまた車にひかれるかもしれないし、次の日またインフルエンザで、肺炎にかかって死んじゃうかもしれないし、病気が治るっていうことはもちろん望ましいわ。人間はね、結局その自分の望ましいことを自分にとって 願わしいことを求めて神様のところに行くわけです。だから言ってみたらね、この人もこの友達もね、ご利益なんですよ。ご利益信仰なんです。でもそれでもいいって言われてるんですね、イエス様。それでも OK だと。どんな理由があっても私のところに来る、ね、それが信仰ですから。で、来たものに対して神の目線で最高のものを与えてくださってるんです。それは罪が許されるということです。罪が許されるということは、創造主なる神とあなたとの関係が永遠に回復されるということです。このこと以上に人間にとって幸いなことはないということを神様は知ってらっしゃるんです。私たちはいやいや罪の許しじゃない、今はこれが欲しい、あれが欲しい、こうなってほしい、ああなってほしいと思ってるけれども、それは違うんですね。でももちろんそれも叶えてくださる、叶えようと思えばできる、当然ね。その罪は許されているわけですが、神様、創造主なる神との関係が回復されている以上、もうそれ以外のことは全部おまけですから。必要だったら必要なものはいくらでも、許しだろうが癒しだろうが何だろうが、全部神様与えようと思えばってください。でもイエス様はいやいや、ね、あなたたちはそれを求めているかもしれないけれども、私があなたたちに与えたいと思っているのは罪の許しなんだ。これさえあれば、それこそチューブのまま、そのまま台のまま書いたとしても全然 OK なんです。神様との関係が回復されている、永遠の命が与えられて神のことされるということが、もうその人にとって最高な幸いであるわけですから。ただ一つ疑問が残るんですよね。なぜイエスは罪を許すことができたのか、なぜ罪を許す権威を持っていたのか。まだ十字架かかってないです。まだ贖罪主を遂げてないです。復活もしてないです。その後だったら、私は十字架について死んだんだから許してやろうということになるかもしれないけど、そうではないんですね。でもこれは前にもお話ししましたけれども、イエス・キリストの十字架っていうのは確かに歴史の一つのこの後で起こる出来事なんですけれども、その十字架は十字架の前にも後にも効力を持っている。最初のアダムから最後の人に至るまで、私たちの考え方だとその歴史の時間の中にありますから、それより前だとか後だとか思ってますけど、神様の目から見たらそういうのはないですからね。過去も現在も未来もありませんから。十字架で死ぬということがイエスの中にはもう確固たる事実として存在しているわけですね。なのであなたの罪は許されたということができたんです。私があなたの罪を背負うからというのがこの後ろに括弧に入ってるんです。ただ分かった分かった許してやるよっていうんじゃないんですね。私があなたの代わりに十字架の上であなたの罪を背負うから、あなたの罪は許されたんだ。この大きな括弧が、実はこれからこのいろんな人たちとイエスの出会いの話をしていくんですけども、常にあるんです。そこがね、私たちがイエス・キリストのもとに行く理由は何でもいいんです。何でもいい。助けてほしい、力になってほしい、支えてほしい、癒してほしい、何でもいい。信じるならばね、イエスを頼るならば、イエスは私たちに救いを与えてくださる、最高の救いを与えてくださるということですよね。今年の御言葉は、私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者全てに救いをもたらす神の力である。信じる者全てに救いをもたらす、この信じた人あるいはその友達も含めてに、彼らに与えられたものは救いなんですね。罪の許しなんです。そして中部の癒しもおまけで与えられました。でも彼らはこの癒された後、この人はどうしたでしょうか。寝ていた台を取り上げ、神を賛美しながら家に帰っていったとかね。神を賛美しながら家に帰っていった。ああよかった、チューブが治ったって言ってるんですけども、 でも彼は神の力を感じてるんですね。だから神を賛美してるんです。さらに言うと、人々は皆驚き神を賛美し始めたと書いてある。恐れに打たれたと書いてある。神の技だと。神はここに働かれた。ただなんかすごい力を持ったまじないみたいな、なんか、ちょっとすごい人が手を置いたらビャーッと病気が治ったら、その人を多分あこの人はすごいなということになると思うんですけど、そうじゃなかったんですね。この出来事を見た本人も周りの人たちも、これは神の技だ、ここに神が働いていらっしゃるということを確信したんです。まさに神の力を感じたんですね。福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力と書いてある。イエス・キリストに出会うときに私たちが感じるべきことは何かというと、自分のもちろんさまざまな問題でイエス様のところに行くんですけども、でもイエスを通して私たちは神の力を感じる。神が生きて働いておられるんだということを私たちはそこで感じて、なぜ感じるか、罪が許され神との関係が回復されているからですね。そこにこの世は決して与えることができない特別な不思議な、まさに神を称える以外にありえないようなことが起こってくる。これがまさに福音の力であります。どのような理由であっても私たちが心をイエス様に向ける、イエス様は私たちが必要だと思っていることをよりもね、本当に私たちに何が必要かということをご存じであって、それを与えてくださる。この福音の力を皆さん一人一人に受け取っていただきたいし、味わっていただきたいと思いますし、ね、多くの人に、いや全ての人にこの福音の力を受け取ってもらいたいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたのもとに、イエス様のもとに連れて行かれたあの中部の人、目の前に繰り広げられることに驚いたでしょう。しかしあなたの罪は許されたということの本当の意味を彼はこれから後味わったことだと思います。神様、私たちはさまざまな願いを持ってあなたのもとに参りますけれども、イエス様は私たちにとって最も必要な、私たちの罪を許し神との関係を回復するというこの大きな大きな御業を行ってくださいましたことを感謝をいたします。今あなたを信じるならば、イエス・キリストを見上げるならば、私たちはいかなる罪も許され、あなたとの親しい交わりの中に入れられることをありがとうございます。永遠に恐れる必要はありません。いかなる病になろうと、不幸が襲おうと、この神様との関係は壊れることがありません。神様、その喜び、どうぞ私たちの日々の暮らしの中で体験し、あなたを褒めたたえ続けていくことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるよ。
仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度のように豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞ周りの方とご挨拶なさってください。